主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それでは今日もまず最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今日はサムエル記第2、5章1節から5節までです。サムエル記第2、5章1節から5節をお読みします。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。今お読みした箇所には、ダビデが全イスラエルの王として任命されたことが記されています。実はダビデは少し前、2章4節にありますように、すでにユダの人々から油注がれ、ユダの家の王として、つまり自分の部族のための王として、ヘブロンの町で7年半統治していました。そのダビデのもとに、ある時イスラエルの全部族の代表がやってきて、ダビデに油を注ぎ、全イスラエルの王としたのです。それはダビデが37歳の時でした。その全部族の代表の数は、歴代史第一12章を見ますと、なんと30万人以上であったと。それほど多くの者が、ダビデが自分たちの王となることを求めて、ヘブロンのダビデのもとに集まったのです。彼らは言いました。1節2節、ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。あなたと彼らは繰り返し、ダビデこそが自分たちの王としてふさわしい、何よりもサウル亡き後、主ご自身がダビデを王として選ばれているのだと彼らは強調しています。そしてその根拠として、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。ダビデが実質的な王として戦いに勝利を収め、イスラエルを敵の手から守った、その功績と勇敢さを称えているのです。サムエル記第1、18章14節また16節にはこうあります。ダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主が彼と共におられた。イスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。 イスラエルの最初の王はダビデではなくサウルでした。しかしそのサウルは神の命令、御心に従おうとしなかったために、主は預言者サムエルによってダビデに油を注ぎ、サウルをイスラエルの王位から退けようとされたのです。それはダビデがまだ父エッサイの末の息子として羊の番を任せられていた時でした。ダビデがサムエルの前に連れてこられた時、主は仰せられました。サムエル記第一16章12節。さあこの者に油を注げ、この者がそれだ。続く13節。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。油注ぎとは、王などがその地位につくときに公の場で行われる一つの儀式ですが、そのときサムエルがダビデに行った油注ぎは決して形式的なものではなく、主がダビデに王としての証明を与え、ご自身の霊で満たし、清いものとして取り分けるという霊的な意味での油注ぎであったのです。そしてその時まだ羊飼いであったダビデは、その後サウルに仕えるものとなり、10年以上の年月を経て、先ほどもお話したようにユダの人々から油を注がれ、そしてイスラエルの全部族の代表からも油注がれ、そのように3度の油注ぎを受けて、イスラエルの民を牧する王とされたのです。しかしそのダビデもまたやがて主の前に罪を犯します。そして祭司サドクから油注がれた息子ソロモンにその王位を譲ります。そのようにしてサウル、ダビデ、ソロモンとイスラエルの王位は継承されていきます。その後イスラエルは北イスラエルと南ユダに分裂してしまいますが、北のイスラエルでは合計19人、南のユダでは20人の王が同じようにして油注がれた王とされながら、神に背いてさまざまな罪を犯し、結局北イスラエルはアッシリアに、南ユダはバビロンによってそれぞれ滅ぼされてしまったのです。それからさらに数百年の時を経て、主はダビデの家系に、ダビデの家系のヨセフに、またその言い名付けであるマリアの2人にイエスという男の子をお与えになりました。そのイエスこそ全人類の救い主、キリストであり、キリストとはヘブル語でメシア、油注がれたものという意味なのです。その幼子イエスを訪ねてエルサレムにやってきた東方の博士たちはこう言いました。マタイの福音書2章2節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。 その幼子イエスは神に祝福され成長し、そして30歳になった時に悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言って公の宣教を開始されました。ルカの福音書4章にはイエスが安息日に会堂に入って聖書を開いて朗読したことが書かれています。その朗読した言葉はイザヤ書61章1節から3節の御言葉でした。ルカの福音書でお読みします。4章18節19節私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そして読み終えた後、主は人々に向かってこう言われたのです。ルカ4章21節今日この聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。それはつまりイザヤが予言した油注がれた王とはすなわちこの私なのだと人々の前で宣言されたということです。そのイエス・キリストこそ主から使わされ、人々に罪からの救いと解放を告げ知らせ、それを成就するために来られた誠のメシア、油注がれたもの救い主であるのです。東方の博士たちはユダヤ人の王としてお生まれになった方と言いました。しかしキリストはユダヤ人だけではなく異邦人、つまりユダヤ人以外のすべての国々、全世界のメシア、救い主として来られたのです。そのキリストこそ、先ほども賛美しましたが、その統治が永遠に続く油注がれた神の国の王であるのです。この神の国という言葉は言語、あるいは英語ではキングダム、王国という意味です。神の王国です。このキリストは、この王は人間の王のように罪を犯すことなどありません。王宮のきらびやかな椅子にふんぞり返っている王でもありません。この王はご自分の民を憐れみ、真の平和と自由を与えるために罪の奴隷として虐げられているその民を解放するために自ら貧しくなられ、この地に来られ、そしてその命を捧げ、しかし墓からよみがえられ、死と悪魔に勝利された王であるのです。囚われ人には赦免を、虐げられている人々を自由にと、まさにイザヤが予言した通りの王であるのです。 その誠の王は今も生きておられます。この世界を、すべてをすべ収めておられます。私たちはこの王の王、主の主である方、イエス・キリストと出会って救われたのです。王が統治されている神の国の民として、そこに加えられたのです。その神の国には、王国には、王の力と栄光が満ち溢れています。民はその王の守りと養いの中で喜び楽しむことができるのです。その王は民をジッパ人からげに扱うような方ではありません。一人一人の名はもちろんのこと、心の内を、すべてを知っておられ、尊い存在として扱ってくださるのです。そしてダビデがそうであったように、民の先頭に立って行動してくださるのです。戦ってくださる、そしてその戦いに勝利をもたらしてくださるのです。そしてその御国の民一人一人を通して、すなわちここにいる私たちを用いて、さらに多くの人々をその御国へと招き入れてくださるのです。来週からいよいよアドベントに入ります。この油注がれた王、誠の王なるキリストを心から待ち望みつつ、この時を十分に生かして、キリストがもたらされた救いと解放を人々に告げ知らせていきたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神様、罪に苦しむ私たちをあなたが憐れみ、まことの王、油注がれたメシア、イエス・キリストを私たちのために使わせてくださったことを心から感謝いたします。その王は罪のない唯一まことの王であり、そしてふんぞり返っている富を独り占めにしている王ではなくて、その民のために貧しくなられ、命さえも捧げてくださった、そしてその死からよみがえられ、悪魔にその戦いに勝利してくださった王であることを心から感謝いたします。その王によって私たちはあがなわれ、その王国の民として私たちは加えられました。心から感謝いたします。王はいつも私たちを見守り、また養い、私たちのすべてを知っておられ、豊かなその祝福の中に、楽しみと喜びの中に私たちを置いていてくださることを覚え、心から感謝いたします。その王の民とされている喜びを持って、さらに私たちがまたその王に信頼して歩み続けることができますように、そして主よ、この小さき者たちに、この者たちにさえあなたが油を注いで、御霊の力に満たして、その御国にまだ入っておられない方々を導くために、招き入れられるために、私たちを用いてくださることを心から感謝します。いよいよ来週からアドベントです。どうか主よ、あなたが一人一人を、この群れを、この全世界のすべての教会を あなたが用いてくださいますようにお願いいたします。今も生きておられ、全てを収めておられる誠の油注がれた王イエス様、ただ私たちはあなたをあがめ褒めたたえます。主よ、ますますあなたの皆があがめられ、あなたの栄光、あなたの勝利がこの地に表されますように、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。